お聞きの皆様、こんにちは。大寒を迎えた途端に空気が冷たく感じられるようになりました。それでも庭の梅はけなげにつぼみを膨らませています。2026年はどんな年になるんでしょうか。安心して生きていける年になるように願います。さて、広報御御霊1月9日発行、声の広報第238号の内容をお知らせします。読み手は話し方教室のメンバー郡司真知子、そして私多田由美です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。広報御御霊、主な内容は新年の挨拶、特集御御霊への思い、話題トピックス、式の歌、御御霊お便りです。姿勢志向20周年記念特別企画、ダイヤモンドシティ、御御霊への思い、ふるさと大使と市長が語る未来。今月の表紙は、今年3月27日に御御霊市は市政20周年を迎えます。それを記念し、今回の特集では御御霊ふるさと大使に就任したお二人と島田市長のインタビューを掲載しています。ふるさと、御御霊への思いや未来の町の姿を語っていただきましたので、ぜひご覧ください。歩みを進める飛躍の年に、御御霊市長島田幸三、謹んで新年のお喜びを申し上げます。9年中は市政の推進に際し、市民の皆様から温かいご理解とご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。御御霊っ子を全力で支援、未来を担う子どもたちが健やかに成長できるよう、ライフステージごとに切れ目のない支援を行う御御霊っ子応援パッケージを推進しています。具体的には、小・中学生の給食費無償化や18歳までの医療費無償化などを通じ、子育てにかかる経済的負担の軽減を図っています。今後もふるさと納税寄付金などによる財源を確保しながら、御御霊っ子が心豊かに育つ環境づくりを一層進めます。魅力ある商工観光の振興、昨年は第2回御御霊花火大会を開催し、市内外から多くの来場者をお迎えしました。夜空に咲き湖面に浮かぶ大輪の花火は、感動と笑顔を届けるとともに、地域活性化に寄与し、本市の魅力発信の大きな機会となりました。また市の地域資源を最大限に生かし、航空産業や旧上吉影小学校を活用した企業誘致に取り組んでまいりました。今後も新たな雇用の創出を通じて、地域経済の活性化につながる施策を積極的に展開してまいります。特色ある学びの充実、子どもたちの学びを支えるため、地域と学校が共同する体制づくりを進め、地域全体で子どもを育てる環境整備を進めております。また、ALT の積極的な配置や海外とのオンライン交流により、外国語教育の充実を図るほか、台湾やアビリン市との交流を通じ、 子どもたち同士による意見交換や異文化体験の機会を創出し、グローバルな視点を身につけられる環境づくりを推進しております。今後とも子どもたちの教育環境の向上と新たな学びの創出に努めてまいります。将来を見据えた交流の創出。交流人口の拡大と地域のにぎわい創出を目指し、新まちづくり構想を進めています。百里飛行場前エリアでは、茨城空港や空の駅、空らと連携する新たな交流拠点づくりを行います。また、JR 羽鳥駅前エリアは、市街地の利点を生かした交流やにぎわいの場を計画しております。歴史的な地域のシンボルである旧小川小学校周辺では、障害学習や交流のための施設整備等をはじめ、地域の活性化に取り組んでいます。これらの施策を通じ、人が集い、交流が生まれ、住み続けたいと思えるまちづくりを進めてまいります。安心安全への地域防災へ。避難所となる学校を中心に、空調設備の整備や備蓄品の充実を進め、避難生活の負担を軽減して、誰もが安心して過ごせる環境づくりに努めています。また、地域で行われる防災訓練への協力を通じて、地域と行政が一体となった防災体制の強化に努め、連携を深めながら地域の安全を高めてまいります。物価高騰対策への支援。経済対策として国から交付される重点支援地方交付金を活用し、生活費の負担の緩和など、物価高騰の影響を受ける市民の消費生活の基盤を支える事業を最優先に進めてまいります。飛躍する一年に。本年の午年は、すべての物事が勢いよく進み、飛躍へと向かう年とされています。市政施行20周年を迎える今年、この都心運を力に、これまで積み重ねてきた取り組みをさらに前進させる大切な一年にしたいと考えております。結びに、本年が皆様にとりまして、健康で幸多き年となりますよう、心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。市政施行20周年特別企画、ダイヤモンドシティ御御霊への思い、ふるさと大使と市長が語る未来。今年3月27日に、御御霊市が市政施行20周年を迎えることを記念して、今回の特集は、御御霊ふるさと大使のお二人と島田市長のインタビューを掲載します。それぞれの視点から見た御御霊の魅力やふるさとへの思い、そして町の未来の姿を存分に語っていただきました。御御霊ふるさと大使って、市の魅力を広く国内外に発信し、市の知名度の向上やイメージアップを図るため、令和7年度から始まった新しい取り組みです。御御霊市出身などのゆかりがあり、各分野で活躍されている方に、御御霊ふるさと大使を委嘱し、さまざまな場面で市の PR にご協力いただいています。問い合わせ、秘書課、電話 0299-48-1111 内線1211です。御御霊ふるさと大使プロフィール。劇団四季堂口光之さん。1971年生まれ。御御霊市橋上出身。1996年に劇団四季へ入所。 同年、エクウス札幌公演にて初舞台を踏んで以来、およそ30年にわたりミュージカルを中心に出演を続ける。主な出演作品は、ライオンキング、アラジン、美女と野獣、夢から覚めた夢など。2002年、2007年、2012年には、小美玉市四季文化館ミノーレで上映された作品にも出演。現在は主に後進の育成を中心に活動。小美玉ヨーグルトの T シャツやアトリエプティボアの耳森神社などを紹介しています。プロサッカー選手、京川舞さん。1993年生まれ、小美玉市西郷地出身。小学2年生から片倉 FC、現みのり FC でサッカーを始め、2009年には AFC U16 女子選手権で得点王、2011年には AFC U19 女子選手権で得点王と最優秀選手、2012年INAC 神戸レオネッサへ入団し、同年日本女子代表に選出。その後ドイツ女子ブンデスリーガーのトゥルビネ・ポツダムへ移籍。現在は韓国 WK リーグ慶州韓国水力原子力 WFC に所属し、2024シーズンのリーグ MVP ベストイレブンに選出されるなど活躍中。インタビューは継承を略します。これまでの小美玉市との関わりや思い出は、道口四季文化館ミノーレが開館した年に劇団四季の公演で来られたことが何事にも代え難い思い出です。人間になりたがった猫の主役であるライオネル役での出演でした。後から家族から聞いた話ですが、父が幕間に客席の知り合いを探しては息子なんですと言って回っていたそうで、親孝行ができたと思いました。また18歳でこの町を出るまでずっとここの空気を吸い、この地で育ったものを食べて育ってきたので、僕という人間はここで形作られたと強く感じます。京香は小学2年生の時に片倉小学校のグラウンドでサッカーに出会ったことが全てのきっかけです。指導者の皆さんに優しく指導してもらえたことでサッカーを好きになり、サッカーに打ち込めることは当たり前ではないということも学び、すべてのことに感謝する心を育ててもらいました。INAC 神戸の在籍時には、地元の指導者の方々が作ってくれた子どもたちのサッカー大会、京川マイカップにも呼んでいただき、子どもたちと一緒にボールを蹴ったり、ミニゲームをしたりと、とても思い出深い経験でした。他にも広報誌の取材を受けてインタビューを掲載していただいたこともあります。市長、目には見えない自分の軸が小美玉市で過ごした時期に作られたという道口さんのお話に大変感銘を受けました。子どもたちへの支援や豊かな教育の提供はまさに重点的に取り組んでいる施策でもあります。また京川さんのサッカーの原点が小美玉市であり、今も選手として輝き続けていることも素晴らしいと感じます。お二人の姿は小美玉市の名誉であり、これからもますます活躍していただきたいと思っています。育ってから気づいたふるさとの小美玉の魅力は、京香は地元で食事をすると、野菜やスイーツなどの食べ物が本当においしいと感じます。 スポーツ選手として食には気を使っているのでありがたいです。また帰ってきた時に感じるのは人の優しさです。ランニング中も地元の方が挨拶をしてくれて温かく迎えてくれることが嬉しいです。道口、お御霊のことを調べ直したら生乳や鶏卵の生産が日本でも有数であることを知りました。あらゆる食材が揃う農産物の豊かさに驚いています。また都市部にある経済の強さや利便性に対抗するにはスポーツと芸術に力を入れることが重要だと思います。僕はスポーツ観戦によく行きますが、お金には変えられない感動を与えてくれますし、演劇の仕事もそういう気持ちで打ち込んでいます。スポーツと芸術には町の魅力を高めることや市民が誇りを持てる要素としての価値があるのではないのでしょうか。素晴らしいご提案をいただきありがとうございます。都市部と便利さの競争をするのではなく、帰ってきた皆さんが自然や食を楽しみほっとできる町にしたいですね。本市は文化芸術やスポーツの振興に取り組んでおり、今後も注力していきたいと思います。また茨城空港という他にない強みを生かした町づくりも進めたいと思います。御霊から羽ばたき活躍する出身者として今後取り組みたいことは。道口、お御霊を好きになってくれる人を育てるという感覚で貢献したいと思います。全国各地を回った経験から、地域を好きになるには最初の印象が大事だと気づきました。第一印象がいいとその後もどんどん好きになっていくんです。飽きさせないことも大事なので、さまざまな魅力を伝えていきたいですね。最近インスタグラムを始めて、お御霊市のスイーツや話題を紹介したり、稽古着としてお御霊ヨーグルト T シャツを着て周りの目に入るようさりげなくアピールしたりしています。教科は、現在私は韓国リーグでサッカーをしているので、地元に帰るときは毎回のように茨城空港を利用しているのですが、手続きがスムーズでとても便利だと感じています。私もインスタグラムを活用しているので、そういった茨城空港の利便性の PR や観光誘致に貢献したいです。市長、市内にいると気づかないこともあります。お二人には外からの視点で良いこともそうでないこともぜひ指摘していただきたいです。できることから着手し、町をもっと良くしていきたいと思っています。また子育て支援などの事業にはふるさと納税の寄付金を活用しています。出身者の皆様にはぜひ故郷の応援をしていただけたらありがたいです。20年後の御霊市は。教科は、茨城空港や JR 高速道路があり、どこにでもアクセスしやすいことや災害が少なく安心な町という良さがあります。そういった良さを守りながら、私が感じている人の温かさや自然が豊かという魅力が調和し、広がることで20年後も発展し続けてほしいです。道口、東京出身の妻や横浜育ちの子どもたちが高校野球では茨城代表を応援し、お御霊に来ることを里帰りと呼んでいます。ここで育った人でなくても、ここをふるさとだと思ってくれる人がいるんです。人口が減ってもそういう人が増えていく町であってほしいです。初めて来た人にも何か温かいなと感じてもらい、ふるさとだと感じてもらえるような場所であってほしいと思います。市長、茨城空港などを核とした拠点づくりを第一歩として、20年後にはにぎわいと活力にあふれる町として全国にアピールしていきたいという夢があります。また 子どもたちがのびのびと成長できる環境を整え、住んでよかった、長く住み続けたいと言っていただけるようなほっとする町を目指したいと思います。新しい価値を見つける道口。お御玉、小さく美しい玉という組み合わせはどれが欠けても成立しない美しい名前で、本当に素晴らしいです。今後も良いところを探して、市民の皆さんと一緒に町を育てていきたいと思います。良いところを磨く教科は、皆さんがおかえりと迎えてくれるたびに温かい気持ちになります。人が優しいという地域性と自然を調和させ広めることで、町の魅力として磨かれていくと思います。人、物、地域に光を当てる市長。ふるさと大使のお二人からふるさとに対する思いをたくさん聞くことができました。ダイヤモンドである皆さん一人一人がそれぞれに活躍していただくことで、お御霊市も一層の輝きを放つことができます。今後ともご協力をお願いいたします。まちづくりの将来像。人、物、地域が輝き羽ばたくダイヤモンドシティ。見つける、磨く、光を当てる。まちづくりの将来像は、お御霊市がどのような市を目指すかという将来のイメージで、市の最上位計画であるお御霊市第二次総合計画に挙げられています。市が取り組むあらゆる施策や事業は、この将来像を実現するため総合計画に基づいて実施されています。ブランドロゴに秘められた思い。お御霊市を小さく美しく輝く玉、宝石の王様ダイヤモンドになぞらえ、一人一人の可能性はダイヤモンドの原石であることを表しています。原石を見つけ、磨いて、光を当てることで、ダイヤモンドが輝きを放つのと同じように、人や地域の魅力が輝く街にしようという思いが込められたブランドメッセージは、市内外で多くの人の共感を呼んでいます。
お御霊の旬な話題。林ひまりさんが陸上種目1000メートルで全国大会に出場。林ひまりさん、小川南小6年が MDC チャレンジャーズ2025関東予選中距離ランナーの大会の1000メートルの部に出場し、3分9秒の自己ベストを更新し、全国大会への出場を決めました。林さんは2024-25埼玉県陸上強化指定選手、 JHA エリートアカデミー3、4期生第4期茨城ジュニアアスリート育成選手、2025ランネットゴールドアンバサダーなどに選ばれるなど活躍しています。林さんは、今後もお御霊市を拠点に競技に励みたい抱負を語りました。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話 0299-481111、 内線2253です。続いて、ノーバ保育園の園児たちからお御誕号へお礼の話題です。11月17日勤労感謝の日に先立ち、ノーバ保育園の園児33人が来庁し、遠足で利用したお御霊市コミュニティバスお御霊号へのお礼を元気いっぱいに伝えてくれました。子どもたちからは折り紙で作った花束のプレゼントをいただきました。 花束にはいつもありがとうございます、お仕事頑張ってくださいと温かいメッセージが添えられており、バスを利用した遠足が楽しかったことが伝わってくる心のこもった贈り物でした。問い合わせ、都市整備課、都市施設係、電話0299-48-1111、内線1413です。続いての話題は、お御霊お便り、小川北義務教育学校1年生を対象に市内郵便局が年賀状の書き方教室を開催した話題です。11月14日、小川北義務教育学校の1年生が市内郵便局、立花、片倉、小川いいさき、下吉影郵便局の局長を講師に迎え、年賀状の書き方を学びました。授業では、はがきの宛名や住所などの書き方のほか、手書きの文章で思いを届ける大切さを教わり、子どもたちは熱心に耳を傾けていました。実際に祖父母や友達などに送る年賀状を書く場面では、ちゃんと届くと嬉しいなと気持ちを込めながら丁寧に書き進めていました。続いての話題は、第2回お御霊花火大会の成果を報告した話題です。11月19日、第2回お御霊花火大会実行委員会の岩本義夫委員長と金沢重則委員が市長のもとを訪れ、10月4日に開催した第2回お御霊花火大会の開催結果報告を行いました。報告では、観覧者数やアンケート結果などが説明されました。岩本委員長は、前回を上回る約4万人が観覧し、市政20周年にふさわしい花火大会になったと語り、無料観覧会場の運営を担った金沢委員は、多くの方に来場いただいてよかったと市長に感想を伝えました。問い合わせ、商工観光課、観光振興係、電話0299-48-1111、内線1161です。石岡青年会議所より寄付をいただきました。10月23日、石岡青年会議所からチャリティーゴルフコンペで集まった募金の寄付をいただきました。防災分野での活用を希望されており、安全安心なまちづくりの推進や防災力のさらなる向上のため、防災備蓄整備などに充てる予定です。寄付金を活用し、今後も防災力の向上に努めていきます。問い合わせ、防災管理課危機管理係、電話0299-48-1111、内線1014です。続いての話題は、自分の将来を考える授業。中学校義務教育学校でライフデザインセミナーを開催した話題です。子どもたちが将来のライフイベントを学び、自身が育ってきたお御霊市で将来暮らすことを前向きに考えてもらうため、市内学校でライフデザインセミナーを開催しました。セミナーでは、50年先までの人生設計を未来年表として作成したほか、お御霊市をもっと住みよい町にするにはどうすればよいか意見を出し合いました。生徒からは、自分の将来についてワクワクが大きくなった、市の良いところに改めて気づけたなどの感想が寄せられました。問い合わせ、魅力発信課、移住定住推進係、 電話 0299-48-1111 内線1251です。続いてお見たまトピックスです。これからのことを話そう。人生会議で。ここは病院の診察室です。中村さん、前回より血圧が高くなっているので気をつけてくださいね。
はい、まああと何年生きられるかわからないけど頑張りますよ。
中村さん、人生会議ってご存知ですか？
人生会議？ああ、相続とか葬儀とかのことですかね。先生、それならちゃんと準備はしていますよ。
ああ、いやいや、そういうことも大事なんですけど、人生会議というのは、ご自分が何を大切にしてどう生きたいのか、医療やケアのことも含めて周りの人と話しておくことなんですよ。
相続とか葬儀のことだけじゃなくて？
例えばいつも行かれているカラオケを十分に楽しみたい、同窓会にも行ってみたいとかも入りますよ。
ほう、ああ、同窓会いいですね。きっと俺が一番若いな。
うん。皆さん同じお年ですから。
人生会議講演会、医療や介護のほか、これからどう生きたいかなど、ご自身の思いを家族などに話し共有しておくことを人生会議と言います。これからの人生の在り方を具体的に考え始めるきっかけ作りに講演会を開催します。参加費は無料です。ぜひご参加ください。日時2月12日木曜日、15時から16時30分まで、会場は14時30分からです。場所、四季文化館ミノーレ、ヘムロ、1069番地です。申し込み期限は2月3日の火曜日まで。なお、詳しくは市のホームページまたは地域包括支援センターまでお問い合わせください。第1部は、医療・介護関係者からの報告。いざというとき、医療介護関係者が本人の意思を知っておくことの大切さを感じた実体験などを話します。第2部は筑波大学木澤義行先生の講演。人生会議とは何か、家庭内での話し合いの進め方などについて講演をします。問い合わせ、地域包括支援センター、地域包括支援係、電話 0299-48-1111、 内線3130または3131です。自衛官募集相談員を委嘱しました。12月2日自衛官募集相談員の委嘱状交付式を行い、4名の方が相談員として委嘱されました。各相談員の担当地区は次の通りです。田村正夫継承略、小川、深作正一実り、大平雄一たまり、香取健一小川。自衛官募集相談員は自衛官を志す方への情報提供やアドバイスを行うとともに、募集事務において防衛省に協力する役割を担っています。問い合わせ、自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所、電話 0299-52-1366、 または市総務課庶務係電話0299-481111内線1274です。続いて、宝くじの助成金で備品を整備しました。一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源にコミュニティ助成事業を実施しています。令和7年度は市内11団体のコミュニティが本助成事業を活用し、活動備品として発電機や机、椅子などを整備しました。明るい下吉影を作る会では、机、椅子などを整備し、会議や地域イベントで活用しており、住民同士の交流の場作りに役立っています。今後も地域コミュニティ活動の活性化のため、各団体で活用されます。問い合わせ、市民協同学科、市民協同係、電話0299-481111、内線1133です。1歳6ヶ月児健診に尾身さんが訪問。11月18日、子ども家庭センターで1歳6ヶ月児健診があり、多くの子どもたちと保護者が訪れました。健診は、発達の様子や健康状態を丁寧に確認し、保護者の不安や疑問にも寄り添う大切な機会です。当日は、健診を頑張る子どもたちを応援しようと、尾身さんが駆けつけ、島田市長も視察に訪れました。センター内では、一緒に写真を撮るなどして、子どもたちと触れ合いました。市は、子どもたちと保護者の安心につながる取り組みを、これからも進めていきます。問い合わせ、子ども家庭センター母子保健係、電話0299-567720、内線2403です。続いて、小美玉市国際交流広場。15カ国の参加者が異文化への理解を深めました。11月9日、四季文化館ミノーレで、尾美玉市国際交流広場が開催され、15カ国約250名の参加者が異文化交流を楽しみました。ステージでは、各団体によるダンスや合唱などの発表があり、他にも、和柄はぎれの缶バッジ作り、スタンプラリー、クイズなどの体験コーナーが設けられました。自国の衣装や日本の着物など、思い思いの服装で集まった参加者の皆さんは、異文化体験や交流を通してお互いの文化への理解を深めました。尾美玉市国際交流広場は、市民と外国人の皆さんの触れ合いの場を作り、国際交流への理解と国際感覚の豊かな人材を育成することを目的に、尾美玉市国際交流協会が毎年開催している事業です。問い合わせ、市民協同課市民協同係、電話0299-481111、内線1134です。みのり地区の企業がみのり中学校2年生の職場体験に協力。11月19日、みのり中学校の2年生が市内企業で職場体験を行いました。職場体験には、尾美玉市企業連絡協議会みのり地区の株式会社カゴメ、株式会社金陽社、十和運送株式会社、株式会社大小、みのり運送倉庫株式会社、横浜ゴム株式会社の6社が協力し、生徒たちはさまざまな職業に触れることができました。事業内容の説明を受け、現場の様子を見学した後には、業務の一部も体験し、 働くことの意義や地域産業の役割について理解を深めていました。参加した生徒たちからは、働くことの大切さを実感した、協力して作業することの大切さを学んだなどの感想が寄せられました。問い合わせ、商工観光課、商工企業誘致係、電話0299-481111、内線1162です。続いて、参加者募集、私有地と公用車をオークションで売却します。私有地として管理していた羽鳥保育所跡地と公用車2台を KSI 観光庁オークションを利用した入札形式で売却します。参加を希望する方はオークションシステムでの参加登録と参加申込書の提出が必要です。オークションの流れ、1、参加登録、期間1月14日水曜日13時から2月3日火曜日14時まで。2、物品の下見会、事前申し込み制、公用車のみ。日時、1月29日木曜日から30日金曜日、10時から12時と13時から16時。3、オークションシステムでの入札、期間2月17日火曜日13時から24日火曜日13時まで。4、代金納付、期限3月10日火曜日14時30分。まず、羽鳥あざ脇山2352の379番地、樹木宅地、公募面積 1119.08 平方メートル、最低売却価格1670万円。続いて、トヨタプリウス、平成15年式、走行距離182,791km、最低売却価格1万円。問い合わせ、関西課、関西係、電話0299-481111、内線1246です。続いて、関東ブロック女性農業委員等研修会に参加しました。10月23日、関東地方などの女性農業委員を対象とした研修会が千葉市で開催され、本市から2名の農業委員が参加しました。事例発表では、農業委員になったきっかけや委員活動を通じて感じたことなどが発表されました。農業委員としての役割や挑戦し続けることの大切さなどを聞くことができ、有意義な研修会となりました。女性が活躍できる農業委員会づくりを目指して、農業委員田村智子さんの言葉です。女性は農業従事者の約4割を占める重要な担い手です。農業の発展と地域経済の活性化、生産販売の現場で大きな役割を果たしています。事例発表などを聞いて、小美玉市でも農業委員への女性の参画を促進する仕組み作りを進め、女性の活躍を応援していきたいと改めて思いました。ストップ農地の違反転用。農地転用には許可申請が必要です。許可を得ずに転用した場合、3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下という罰則があります。転用をお考えの方は、農業委員会事務局までご相談ください。 農地の適正管理をしましょう。農地の手入れがされていないと雑草や害虫が発生し周辺の迷惑になります。不法投棄、火災の原因になります。農地所有者や借主の方は農地の耕作や除草などの手入れをお願いします。問い合わせ農業委員会事務局、電話02994811111、内線1502または1503です。民生委員、児童委員一斉改選に伴う委嘱状伝達式。地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員を紹介します。民生委員、児童委員の改選がありました。3年に一度の民生委員、児童委員の全国一斉改選に伴い、12月2日に小川文化センターアピオスで委嘱状伝達式を開催し、新任・再任の委員に委嘱状を手渡しました。新任・再任を合わせて89名の新しい民生委員・児童委員には、令和10年11月30日までの3年間地域に根ざした相談支援活動を行い、市民が抱えるさまざまな課題の解決に向け尽力していただきます。担当区域の委員に連絡を取りたい方は次までお問い合わせください。改選に伴い退任した委員を後で紹介していますのでお聞きください。まず民生委員、児童委員とは、地域住民の立場からボランティアで相談相手や悩み事の解決に向けたお手伝いをする民間の奉仕者です。民生委員法に基づき厚生労働大臣が委嘱し、児童福祉法に基づく児童委員も兼ねています。委員の中には児童福祉の問題を専門的に担当する主任児童委員もいます。民生委員、児童委員は暮らしの悩みは心配事がある方の身近な相談相手として、必要があれば福祉制度や子育て支援サービスが受けられるように関係機会へつなぐ役割を果たします。守秘義務があるため個人の秘密は守られます。高齢者や障害がある方への支援が必要なとき、子育てや介護の心配事や不安などがあるときは、お近くの民生委員、児童委員に気軽にご相談ください。まず小川地区です。担当区域、委員氏名を読み上げます。継承略です。本田町、高橋翔子。大町中田塾雷神感謝雷神住宅、塚本正則。川岸、山本秀夫。橋向横町、沼田陽子。坂上、坂下、石川直弘。二本松、長谷川直美。下馬場、小花輪、藤本雅子。立ち延べ、中根、伊坂紀之。宮田、下田一、下田二、押して広子。新林、野田子新年、野田感謝。坂井義春。稲荷坪、陰屋、野田本殿、田村正幸。鷺沼、ふす沼、高野春夫。セラク、八つ文字厚子。サザイ、小堀栄一。上吉影、実り台団地、上吉影住宅、島崎進む。飯崎、前原、東山団地、飯田和恵。上愛、前野、佐川俊栄。宿、下吉影感謝、成井義雄。下吉影本殿、下吉影荒地、田山久夫。海谷、南原、 下吉影古新年安武雄、与沢長島由紀子、倉数川前笹部博之、倉数川向こう与沢百里長島敏子、戸内倉田美智子、旗屋吐き上げ戸塚敏弘、山の山の台山の住宅大塚新一、川戸植田真理子、清水頭百里自衛百里開拓藤岡誠、山川住宅亀山はじめ、田中大小川ニュータウン畑屋恵、北学区主任児童院藤田誠一、南学区主任児童委員牛尾田和美、続いて実地区片倉の一部本田正夫、片倉の一部平本清春、中丸大曲西明寺中野屋の一部吉野和子、小岩と上小岩と白井福を、西郷地の一部杉山正美、西風大藤田正人、柴高伊坂実、上鶴田下鶴田長砂海老沢悦子、三賀大堤正志、松の地橋場見西郷地の一部東ヶ崎文則、針星五万堀の一部豊崎康春、ヘムロ藤田利光、農場江戸柳田和夫、江戸住宅コミュニティセンター側宮本恵、江戸住宅中央公園側森戸薫、はかり五万堀の一部塚本勤、北浦農場地盤三浦住子、北浦はかり地盤深作美恵子、高田手包み大笹小里徹、寺崎中山義照、竹原上町横町裏町大正池町田湯気大和田圭一、竹原下郷竹原中町稲田正史、中野屋の一部斉藤要、上馬場竹原中郷広原義長、お園大家大野敏夫、花の井篠原君夫、中台竹原坂下金子正美、希望が丘鈴江敏夫、金谷久保羽鳥の一部島田誠史、高場脇山の一部斉藤明美、脇山の一部木村恵子、花館中峰袴田君子、駅前の一部渡辺弘明、駅前の一部羽鳥の一部滝沢久野、東平金子政子、朝日脇山の一部林光雄、市営住宅はかり前笠原初美、十二所宮川和人、羽鳥東佐々木真一、主任児童委員竹原農場地区横山陽子、主任児童委員片倉羽鳥地区京川誠、続いて玉里地区です。岡川名護貝塚正則、大井戸平山野口静江、上高崎石川和弘、下高崎羽鳥光子、たまり中台植田恵子、松山塚本はじめ、大宮勝負沢のり子、谷屋駅前藤井明、新谷屋第二東宝吉倉一郎、栗又鹿中島常俊、第三東宝野村大家高橋早苗、新高浜第一の北部緑の 大口隆、新高浜第一の南部たまり団地、重藤陽一、新高浜第二今野静、主任児童院たまり全域遠藤康子、主任児童院たまり全域菊池実です。
おみたまトピックス、最後は学校紹介です。野馬小学校、校章の解説、ミツバチとフリージアの花がモチーフです。ミツバチはよく働く、協力、まとまりを、フリージアは春に咲く可憐な花で友情を表しています。紹介します。私の学校、6年木之江小春さん。野馬小学校は1877年に創立し、149年という歴史のある学校です。野馬小学区では地域ボランティアの皆さんが学校の活動をサポートしてくれています。地域のたくさんの方々が学校に関わってくれているので、安心して学習することができています。その中でもみんなが楽しみにしているのが野馬っ子祭りです。今年もさまざまな体験コーナーがあり、展示体験や消防体験などをすることができました。1年生から6年生が一緒に交流したり、地域の方と関わったりできる機会を毎年楽しみにしてきました。教諭菱沼美香さんの言葉です。本校は田植えや野馬っ子祭りなど、児童が主体となった学校行事を行っています。授業や学校行事を支えてくれるのは野馬っ子サポーターや学校運営協議会 PTA など野馬小の地域です。多くの方々の支援を受けながら、子どもたちは充実した活動を行うことができています。野馬小の児童はとても明るく元気に学校に通っています。一日の中でとても微笑ましいのは、協力して掃除に取り組む姿です。これからもそのような子どもたちの姿から活力をもらいながら頑張っていこうと思います。問い合わせ、教育指導課指導係、電話0299481111、内線2232です。続いて、季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。熊とても食べ物あれば人里で、鉄砲の的にならずに済むが。志田正雄。稲わらを田んぼで焼いて来年の豊作願う昭和の話、山口和代。いつの間に秋に来たのか、確実に秋は来ている朝昼晩に、宇都宮和子。にぎやかなお祭り太鼓近づけば、祝儀を持ちて門先で待つ怒り焼きへ。友達と釣りに行く妻、いそいそと支度整え日沼へ向かう白根沢清香。小川短歌会。自転車にアップダウンの坂を越え、3時間こぎて水戸市街まで、小川博子。轟音を残し飛びゆくインパルス、五色の帯を空に流して、小野寺綾子。眠の木の木陰でしばし涼をとり、沈む心も癒される今、近藤静江。枯れしそを、たきし匂いの夜の更けを、髪に指先に残るしつこく、畑谷博子。日記代わり続けしたんか、今はただ、楽しみゆかんつたなけれども、中根よし子。たまり短歌会。初霜が降りなば終わる校庭ダリア、今盛んとす多くのつぼみ、 石橋予習。渋皮煮、干し柿、甘酒、味噌仕込み、我は楽しむ手作りの秋、関千恵子。葛の花、葉に埋もれ咲き、秋に酔う、草生い茂る道をたどりて、高田ちさ子。酒飲みて、支援くゆらすも眠れぬよ、ふと思い出す幼き日々を、鶴町文夫。手の痛み、柔らぎ久々にする刺繍、青い小鳥を布いっぱいに、長島康子。湖俳句会、イチョウの葉、黄金の山を築く寺、長島栄。嘘寒や、沿線集う戦争が、長島美奈子。鮮やかに境内染める大イチョウ、三村玲子。大イチョウ、時を重ねるサイレン寺、長島明。家計簿の残り少なくに年の暮れ、長島久美子。実り俳句会、蔵カフェは満員御礼冬日和、塚田文江。綿取りに子らの笑顔はじけたる、米川久子。先輩は冬眠中だと電話出ぬ、海老沢弘子。大根の煮物の匂いおなかなる、岡弥生。九座に友迎える奇跡一陽気、佐藤清子。欅の会、師走中、隣の猫の急ぎ足、石田敏江。遠つくば、泣きたくなるような冬夕焼け、網代夏恵。むつきすら愛しき赤子、クリスマス、岡島玲子。つくばせに雲間分け入る冬の蝶、矢口福。優勝を祝うサポーター、小春空、村田妙子。久留美俳句会、西明寺、落ち葉下がえ地母観音、堀内泉。落ち葉滝、旗にたなびく煙かな、松崎よし子。もう一度三年日記を貝に蹴り、阿鼻子明子。山寺を覆い尽くして散るもみじ、小原恵美。冬晴れや閻魔が笑う西明寺、大曽根千。たまり俳句会、どの木にも締めを張りたや冬やしろ、関千恵子。頂に残る煙突、秋の空、鶴町文夫。霊山や苔にもみじと句碑二つ、レボン。久遠寺に木流の絵図、秋ふかし、野口初江。冬めける山の煙突、久遠なり、松田道義。小御霊川柳会、路地裏へ昭和の風に会いに行く、阿久津剛。汗水で稼いだ金が紙っぺら、志田正夫。素顔こそあなたの本音、それがいい、江戸忠夫。古女房隠した角をちらつかせ、石井明夫。万学の私にきっと春が来る、原吹子。
小川北義務教育学校5年生が県知事に米作りの活動を報告。11月26日、茨城県庁で小川北義務教育学校の5年生37名が大井川知事を表敬訪問し、4月から取り組んだ OK 米プロジェクトの成果を報告しました。同事業は米作りを通して農業や経済活動への理解を深めるため、5年生の授業として行われています。知事に米を手渡した児童たちは、田植えや生育の観察、収穫、米袋のパッケージ作り、店頭販売など、体験を通して学んだことを写真を見せながら発表しました。知事からの
OK 米は食べましたか?という質問に、児童たちは、美味しかったです。今度の調理実習で食べます。と、口々に答えました。同席した米作りの指導を担当した浜野博士さんは、子どもたちにとって貴重な経験になった。今後も米作りを通して農業や環境などに関心を持ってもらいたい、と話していました。最後のお便りは、民生委員児童委員の全国一斉回線で地域福祉に尽力、退任した委員に感謝状が贈られましたという話題です。お世話になりました。3年に一度の民生委員児童委員の一斉改選に伴い、25名の皆さんが退任しました。民生委員児童委員としての長年にわたる尽力に対し、厚生労働大臣と県知事から感謝状が贈られました。地域の身近な相談相手として市民に寄り添い、地域の福祉増進と福祉行政の発展の大きな力になっていただいた皆さんに心から感謝を申し上げます。退任後もこれまでの経験を生かし、住民福祉の向上のためにご協力をお願いします。退任した皆さん、継承略順不動です。郡司真知子、桜井隆、滝平清光、貝塚博美、矢口久、八つ文字康夫、長島洋二、近藤博子、玉造和夫、小泉正義、伊坂隆一、木村重成、坂本康明、佐藤聡、伊藤育子、稲田清、本間秀夫、篠原雄一、高崎秀夫、千葉貞栄、鶴町美智子、上田康夫、後藤俊彦、狩谷幸恵、矢口和子。ダイヤモンドお御霊し、寄せられた声です。小川地区で町歩きをして、歩ける範囲に魅力がたくさんある小川すごい。と思いました。地元の方の思い出を聞きながら一緒に当時を体験したような気持ちになれました。30代の方です。続いて、老若男女が誰にでも元気に挨拶してくれて、虫や植物が生き生きと過ごせる自然があることが素晴らしいと思いました。中央高校でのお御霊市魅力探求授業の参加生徒より。3つ目、先日ニュースエブリでダイヤモンブランが紹介されていました。東京でのイベント出展でファンが増えたことを願っています。茨城県40代、ふるさと納税応援メッセージ。4つ目です。私のいいねお御霊は、とんかつ三沢です。メンチ、焼肉などおいしい定食が食べられます。お御霊名物ニラメンチにご興味ある方はぜひ、市民課中村入庁1年目。これで広報お御霊声の広報第238号を終わります。続いて広報お御霊お知らせ版入ります。
広報お御霊お知らせ版第237号。今年はスマホで申告してみませんか。こんなに便利スマホ申告。スマホとマイナンバーカードがあれば、いつでもどこでも確定申告ができます。収入が給与または年金の方は簡単に申告ができます。確定申告の問い合わせ先、申告の内容に関すること、国税庁 電話相談センター、電話0570-00-5901、所得税、消費税、贈与税、相続税のこと、水戸税務署、電話029-231-4211、代表、なお自動音声案内です。市、県民税のこと、小美玉市税務課、税務係、電話029948-1111、内線1121-1122-1123-1124です。20歳になったら国民年金。国民年金とは、国民年金は老齢、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに年金が受け取れる、働く世代がみんなで支え合う仕組みです。20歳以上、60歳未満の方、学生、農林漁業者、自営業、無職などは国民年金に加入することが義務付けられており、20歳になって1ヶ月ほど後に日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。なお、厚生年金に加入している方を除きます。国民年金のポイント、将来の大きな支えになります。国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。国が責任を持って運営するため安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。老後のためだけのものではありません。国民年金は老後の老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族、子のある配偶者や子が受け取れます。国民年金の保険料。国民年金の1ヶ月の保険料は17,510円、令和7年度です。支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、税制上も有利です。全納割引制度。保険料をまとめて前払いすると割引が適用されます。納付方法が選べます。1、納付書、現金、インターネットバンキング、スマートフォンアプリ。2、口座振替。3、クレジットカード。全納割引制度と口座振替を同時に利用すると、さらに割引になります。20歳到達月からの全納を希望する場合は、お早めに年金事務所へご連絡ください。付加年金制度で年金額を増やせます。国民年金保険料に月額400円の付加年金保険料を上乗せして納めると、将来の老齢年金に付加年金200円かける付加保険料を納めた月数が加算されます。2年以上受給すると、支払い保険料以上の年金が受け取れます。保険料を納めることが難しい、そんな時は 学生納付特例制度。学生は本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。対象となる学生、学校教育表に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、就業年限1年以上である家庭、一部の海外大学の日本分校に在学する者。納付猶予制度。学生でない50歳未満の人は、申請者本人の所得、配偶者の所得のいずれもが一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予されます。学生納付特例制度、納付猶予制度のどちらも承認された期間は、老齢基本年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。しかし、収入を得られるようになり、国民年金保険料の納付が可能となったときに、追納制度を利用すると、将来受け取る年金額を増額することができます。問い合わせ、水戸南年金事務所、電話 029-227-3272、市医療保険課国保年金係、電話 029-48-1111、内線1102です。国民健康保険加入中の方へ、医療費のお知らせは封筒で届きます。医療費のお知らせは令和7年中に保険証を使って医療機関を受診した時の医療費をお知らせするもので、医療費通知とも言います。通知には受診した医療機関などの名称や受診月、受診者名、医療費の金額、窓口で支払った金額などが記載されています。送付時期、医療費のお知らせは年2回郵送されます。1回目、令和8年2月上旬、令和7年1月から10月の受信分、2回目、令和8年3月下旬、令和7年11月から12月の受信分。医療費のお知らせは何に使えますか？1回目に届くお知らせは、確定申告の医療費控除申告手続きで、医療費の明細書として使えます。その際、11月、12月診療分は、領収書をもとに、別途医療費の明細書を作成してください。マイナ保険証の利用登録をしている方は、マイナポータルでも医療費通過情報を確認できます。問い合わせ、医療保険課国保年金係、電話 029-48-1111、 内線1104です。次のご案内です。令和8年4月1日から家電4品目の持ち込みができます。令和8年4月1日から霞台クリーンセンター未来高崎1824-2、または中継センター片倉1725-2にリサイクル料金と運搬料金を支払うことで、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、医療乾燥機の 家電4品目を持ち込めるようになります。なお、家庭で使用していた業務用機器や事業所で使用していた機器は受け入れできませんのでご注意ください。料金、リサイクル料金、品目ごとの料金一覧表を参照。運搬手数料2000円。持ち込み時にお支払いください。家電リサイクル券の事前購入は不要です。問い合わせ、霞台クリーンセンター未来、電話 0299-26-0246、 8時半から16時半まで、日曜日年末年始を除く。中継センター電話 0299-48-1571、 8時半から15時半まで、土日祝日年末年始を除く。ヘルシークッキング教室骨粗鬆症予防コース、栄養講話と調理実習を通して骨粗鬆症予防の食事のポイントを学びましょう。日時2月26日木曜10時から13時、受付9時45分から。場所式健康館浅見運輸スパ栄養指導室ヘムロ1106番、対象市民、定員22名、料金無料、持ち物エプロン、三角巾、マスク、米1/2号、筆記用具、室内履き。申し込み方法、インターネット、窓口、電話、申し込み期限2月19日木曜まで。問い合わせ、健康増進課健康支援係、式健康館浅見運輸スパ内、電話 0299-48-0221 です。不安や悩み、気軽にご相談ください。心の相談、心のデイケア、心の体温計。心の相談、不安や悩み、心の病気について気軽に相談できる場所です。精神保健福祉士、保健師などのスタッフが秘密厳守、無料でご本人やご家族などからの相談に対応します。事前予約制です。日程2月5日木曜、式健康館浅見運輸スパ。2月12日木曜、小川保健相談センター。2月26日木曜、小川保健相談センター。3月3日式健康館浅見運輸スパ。3月10日火曜、式健康館浅見運輸スパ。3月18日水曜日、小川保健相談センター。時間1、9時半から。2、10時15分から。3、11時から。1人45分程度。申し込み方法、窓口、電話。心のデイケア、心の病気を抱えている方などが社会参加訓練の一環として月1回集まり、情報交換やレクレーションを行っています。活動日時や内容などは次の問い合わせ先までご連絡ください。心の体温計で気軽にチェック。日々の生活で無理が続くと心のバランスが崩れやすくなります。心の体温計は気軽にいつでもご本人や 家族のストレス、落ち込み度をチェックできるシステムです。ちょっと疲れを感じると感じたら、心の体温計を作りましょう。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、四季健康館、厚み運輸スパ、電話0299-48-0221、内線4002。健康増進課、小川たまり保険係、小川保険相談センター、電話0299-58-1411、内線2410です。
平日夜間と同日祝日の市役所代表電話が自動音声ガイダンスに変わります。1月4日日曜日から市役所が閉庁している間、平日17時15分から翌朝8時30分、土曜、日曜、祝日などの代表電話のご案内方法が自動音声ガイダンスに変わります。変更後は代表電話に電話をかけると自動音声ガイダンスが流れます。内容を確認の上、緊急の要件がある場合は警備員などが対応します。変更の経緯、これまで平日の夜間と土曜、日曜、祝日の代表電話への対応は警備員などが行っていましたが、労働環境の改善を目的に変更することとなりました。問い合わせ、管財課、管財係、電話0299-48-1111、内線1246-1247です。続いて、窓口延長日は毎週水曜日ですのお知らせです。窓口延長は19時までとなっていて、祝日を除きます。実施場所、実施しているか読み上げます。小美玉市役所本庁、市民課、医療保険課、会計課、税務課、これは税に関する証明と納付書再発行です。小川総合支所は小川総合窓口課、戸籍係、住民票関係、印鑑登録、印鑑証明、税の証明、納付書再発行、国民健康保険関係、丸福など医療福祉関係、後期高齢者医療関係、市税などの収納関係。たまり総合支所はたまり総合窓口課と同じ、戸籍関係、住民票関係、印鑑登録、印鑑証明、税の証明、納付書再発行、国民健康保険関係、医療福祉関係、丸福、後期高齢者医療関係、市税などの収納です。続いて、救急車を呼ぶか迷ったときは、救急電話相談、24時間365日、相談無料です。15歳以上の大人は、#7119、15歳未満の子どもは、#8000。この番号でつながらない場合は、050-5445-2856にかけてください。急な病気や怪我で救急車を呼ぶか迷った時や、すぐ医療機関を受診するべきかわからず不安な時は、茨城県救急電話相談をご利用ください。看護師などがアドバイスを行い、夜間や休日などに受診可能な医療機関をご案内します。ただし、相談は無料ですが通話料がかかります。問い合わせ、健康増進課、地域医療対策係、電話 0299-48-0221 内線4009です。続いて小川みのり地区にお住まいの方へご案内です。水道管から漏水しているときは、水道メーターから各蛇口までの水道管から漏水している場合は、お御霊市指定の工事店のうち漏水修理対応が可能な工事店へ修理を依頼してください。市のホームページに工事店の一覧を掲載していますのでご覧ください。なお修理費用はお客様負担となります。問い合わせ、お御霊市上下水道料金お客様サービスセンター、電話0299-36-8811。なお多摩里地区での漏水修理工事については次の問い合わせ先までご連絡ください。問い合わせ、湖北水道事業団、電話0299-24-3232です。これで広報お御霊お知らせ版を終わります。また来月第239号をお届けいたします。それではお元気でお過ごしください。